こんにちは。今日は12月31日、大晦日です。ももくら08国際ニュースの坂井正樹です。ちょっといくつか集めた情報についてお話ししてみたいと思います。まず、まあこれウクライナとロシアのことなんですが、FI インサイダー、まあ FI インサイダーっていう、まあこれなんていうんですかね、情報グループみたいなのがあるんで だと思うんですが、ここのストラテジスト、マーチン・アームストロングさんっていう男性がいます。マーチン・アームストロング。この人が2023年の予測をもう発表しています。で、まあ詳しい予測っていうのはこのポッドキャストで発表されてるんですが、まあ有料になってるんですが、簡単な概略がもう出ています。で、無料の方の簡単な概略をもとにちょっとお話ししてみたいと思います。まずそのアームストロングさんが23年に予測していることの柱が3つあります。第3次世界大戦、それからプーチン政権転覆、それから商品、英語で言うとコモディティですね。この3つを柱に述べています。で、このアームストロングさんによると、まあ、この彼はそのロシアと欧米の両方に、まあ、情報源というか、まあ、友人というか、まあ、情報源を持っているということで、両側の情勢をよく知出している、まあ、よくわかっているというふうに述べています。で、それによると、そのプーチン大統領っていうのは、まあ、我々から見ると、なんていうか、まあ、戦争を始めてすごく強硬派に見えるわけですが、今のロシアでは穏健派だということです。それで、よく言われる、オリガキっていうんですか、そのロシアの、まあ、大金持ちっていうか、まあ、オリガキの人々は、ロシア国内では権力基盤を持っていないっていうことです。で、プーチンは穏健派、オリガキは権力なし。すると、その、怖い人々がいるってわけです。で、この怖いのは、ソビエト連邦の再来を求める、まあ、強硬派が、まあ、いるってわけですね。まあ、これ具体的にいくつかな、プロドギンとかっていう名前も入ってるのかもしれませんが、まあ、これ具体的にはまた次回かその次にお話ししてみたいと思いますが、ソ連の再来を求める強硬派がいるってことです。で、もし来年、プーチン政権が、まあ、戦争がうまくいかずに、まあ、転覆っていうか、まあ、その崩壊するようなことがあったら、まあ、オリガキは権力がないので無理なので、その、ロシア国内で権力を握るのは、このソ連の再来を求める強硬派が権力を握って、その場合、第三次世界大戦を始めるというふうに、アームストロングさんは主張しています。で、当然、まあ、世界的な規模の大戦争が始まるわけですから、商品、コモディティのサプライチェーンは大混乱に陥るというふうに予測しています。まあ、日本の、まあ、なんか、にも、まあ、証券会社とかあって、いろんな、こう、なんていうか、予想みたいな感じのことをやっていますが、ここまで、こう、なんていうか、まあ、日本人から見ると過激だと思われるかもしれませんが、ことを述べるっていうのは、やっぱり外国人というか、まあ、やっぱり、欧米人だからだと思います。が、次に、まあ、これ、日本のマスコミでも報道されていたんでしょうが、まあ、あまり大きく取り上げられていなかったのが、日本がインドネシアの高速鉄道、建設のプロジェクトで中国に負けました。で、まあ、高速鉄道って言うと日本はま、新幹線があるんで日本人はプライドを持ってるわけですが、まあ、中国に負けたわけです。で、2014年、このインドネシアの高速鉄道計画を聞きつけて最初に、まあ、なんていうか、名乗りを上げたのが日本の JICA だったってことです。で、日本は相当のお金をつぎ込んで計画案を作り、インドネシアに提出しました。まあ、しかし最終的にインドネシアは日本ではなく中国を選んだということです。で、まずこの計画案なんですが、中国は55億ドル。これに対して日本は62億ドルで、まあ、日本の方が高かったということです。だから工期、建設期間ですね。これが中国が3年で、日本は5年だったということです。まあ、日本の方が長く時間がかかるということですね。ただ、現地の人も、安全性は日本の高速鉄道の方が上だということは理解していたようです。で、まあ、この高速鉄道がどこを走るかってことなんですが、まあ、ジャカルタと西ジャバの首都 バンダンとをつなぐ、バンダンですね。バンダンとをつなぐ150キロが、とりあえず、これ中国の、まあなんとか鉄道会社が請け負って建設するってことです。で、その先にも、まあ拡張工事が、まあ計画されているってことで、おそらくこれも中国側に行ってしまうんではないかというふうに思われます。で、この中国に、インドネシアにとって魅力的だったのが、このインドネシア政府の財政負担はなかったってことです。まあ、代わりにインドネシアの国営企業が、この、なんていうか、支払いを行っていくわけですが、なんかその、まあ、現地の人々の声の中には、もしその、インドネシアの国営企業が債務不履行に陥ったら、まあ、国営企業が中国に乗っ取られるっていう、危惧する声も現地には、まあ、あるらしいです。で、中国、まあ、このインドネシアっていうのは、将来、まあ、日本を抜く経済大国になるっていうふうに予想されている、まあ、非常に潜在力のある国なんですが、まあ、ここで、こうなんかインフラのプロジェクトで日本が負けたっていうのは、まあ、日本人としてあまり言いたくないですが、日本の国益にとってはかなりの痛手ではないかというふうに、まあ、私は見ています。で、その他の、まあ、インドネシアの、まあ、大型プロジェクトにも、やっぱり中国側の手が伸びているってことで、日本は今まで、まあ、1970年代、80年代っていうのは、まあ、インドネシアあたりだったら日本がもう、の独壇場のような形だったわけですが、よほどふんどしを締めてかからないと、いろいろなそういう、こういう、なんていうんですか、プロジェクト、こう、インフラのプロジェクトなどを中国企業に持ってかれてしまうってことが、これからも次々と起きてくるかもしれません。まあ、年末にあんまりこんな、なんていうか、変な、警戒的なことは言いたくないんですが、まあ、これが現実です。それからもう一つ、北朝鮮。これ、デイリー NK、あ、NK じゃなくて、デイリー、その NK か、NK の、なんていうか伝えているところなんですが、北朝鮮歩兵部ですね。まあこれ、なんですか、その、保つ自衛隊の A に、部ですね。歩兵部が、中国から北朝鮮に届くスマホの通信を妨害しているってことです。まあこれ、いわゆるそのジャミングのデバイスっていうのがあって、そういう機械があるって、それで通信妨害をしてるってことです。で、北のある男性は、今月の12月14日、中国から、まあ、国境貿易に携わっていて、お金を受け取ろうとしたんですが、まあ、この通信妨害のせいで失敗したっていう話を、まあ、デイリー NK は伝えています。で、北はなぜこんなことをしているのかってことなんですが、北の当局は、まあ、海外情報っていうか外部の情報が国内に入るのを、まあ、非常に警戒しているってことです。ただ、中国と北の間のその国境貿易がもし盛んになれば、当然北も潤うわけで、まあ悪いことばかりではないんで、まあその国境貿易、中朝の国境貿易、それからコロナのまあ侵入ですね。それからあと外部情報の国内侵入。こうした間で北の当局は非常に難しい対応を迫られているということです。で、まあもう一つこれ、まあ、知ってる人は知ってるんでしょうけど、あんまり日本のマスコミは報道しないんですが、その、中国と朝鮮、これ北朝鮮だけではありません。韓国も含みます。の間には、まあその、コークリ、まあ、過去にコークリという国が、まあこの地帯にあったわけですが、このコークリの所有をめぐって、なんというか、歴史論争があります。で、まあ当然韓国の民族主義者、まあ北朝鮮もそうなんですが、コークリは、朝鮮のものだというふうに主張しています。で、これに対して中国は、いや、コークリはそうじゃないんだと。これは中国のものなんだ。中国人が作った国なんだ、帝国っていうか国なんだみたいなことを言ってるわけです。で、仮にコークリが中国のものだとすると、北朝鮮までが中国のものになってしまうっていう範囲に当たるわけです。で、仮にコークリが朝鮮、まあ、韓国、北朝鮮、まあ、朝鮮民族のものだとすると、今の満州、中国北東部が朝鮮の人々のものになってしまうということで、まあ、朝鮮と中国の間には、まあ、歴史論争っていうか、このコークリをめぐって、まあ、譲れない、なんていうか、一線があるわけです。だからまあ、その、例えば、ペクトさん、まあ、こう中国側では、なんか、中国はなんか別の名前で青い城の山みたいな感じで読む、ちょっとどういう発音だったか忘れましたけど、ペクトさんはもう、でも、まあ中国はそのペクトさん、まあ中国名があるんですが、は、その、青白山かな、なんかちょっと発音が違うんですけど、 中国のものだって言ってます。で、こう、朝鮮の人々は、ペクトは中国、朝鮮のものだと言って、もう領有権争いがあるわけです。だからまあ、中国のその外部情報が北朝鮮内に入るってことは、北朝鮮のまあ当局からするとやっぱり、なんていうか、警戒感を抱くわけです。まあ、こうしたこと、今日3つ、その、まあ、第3次世界大戦の予測、それからインドネシアで日本の高速鉄道が負けたということ、それから中朝国境の貿易について簡単にお話ししました。ももくら08国際ニュースの坂井正樹でした。